ハートフルフィーリング。このコーナーでは人への思いやりや人と人との絆など人権についていろいろな話題をお届けします。これをきっかけに改めて人権について考えてみていただければと思います。さて、今月のテーマは子どもの人権です。子どもは社会の宝であり一人の人間として尊重されなければなりません。しかし虐待やいじめ、体罰などの子どもが被害者になる事案の増加や子どもの貧困が社会問題になるなど、子どもを取り巻く環境は厳しい状況にあります。日頃から子どもの心に寄り添い、家庭や学校だけではなく地域全体で子どもを見守り育てていくことの大切さについて考えてみる必要があると思いますね。そんな中、子どもの貧困が社会問題化し、その対策の一つとして子ども食堂の取り組みが広がっております。今日は尼崎市園田地区で園田地区子育て支援連絡会が中心となって運営します子ども食堂虹っ子夕焼け食堂の上田由美子さんにお話を伺いましたので、今週と来週の2回に分けてお聞きください。上田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。上田です。
はい、虹っ子夕焼け食堂ね、の活動されておられるということですけど、だいぶ子ども食堂というのも耳馴染んではきたんですけど、上田さん、これ子ども食堂だこんなんやいう定義みたいなのはあるんですか？
はい、私たちも初めはね、あのマスコミで言われるようなものかなと思ったんだけど、それがちょっと貧困っていうのを表出したくないので、子供が一人でも来られる場所、学校でも家でもないね、もう一つの居場所を作りたかったんです。それで、あの家族以外の人とも仲良くなれて、家で一人で食事をするっていうことをなくしたいっていうので、大人も子供も孤食をなくしてみんなで食べようねっていうのが、目標でした。
それを、まあ、名付けて子ども食堂と、言うてはるわけですけど、これ全国にも結構今増えてはきてると思うんですけど、そのそれぞれの子ども食堂によってそのやり方とかそれこそ回数とかはもうそれぞれ違うということですか？
はい、そうです。
この虹っ子夕焼け食堂、ここはいつぐらいにできたんですか？
でもね、2016年にの9月に第1回が始まりました。
ああ、そうですか。2年ほど前ということですよね。はい、ほんなその最初やろうというきっかけですけど、それはどういうことから？
あのね、ちょっとね、本当はもうちょっと遡って、そのもう一つ園田にはその夕焼け食堂というのがあるんですよね。
あ、もう一つあるんですか？
そこがその半年前から始まってるんです。それが小学校区が行けない小学校の方から、うちの方もどうですかって学校からの要請で虹っ子が始まったんです。
なるほど、なるほど。
半年遅れで、
なら、その、まあ、目的はもともと同じような感じで、それは、まあ、あの孤食を避ける、で子ども食堂という名前ですけど、子どもだけじゃなくって、大人の方も同じような目的いうことですね。この具体的には、あの開催が 何回でしたっけ？
あの虹っ子の方は月2回です。
月2回開催ですね。で、例えば料金は決まってるんですか？
あの小中学生まで無料です。
小中学生は無料、
無料で、
あのお手伝いを必ずしてもらいます。
あ、お家と一緒ですね。
片付けもしてもらいます。
それもお家と一緒ですね。
でそれで大人は300円いただきます。
大人は300円。
はい、
もうあとそれ払ったら、で子供やったらその地域の子供やったら誰でも、
はい、
地域外でもよろしいの？
地域外でもいいんですけど、まあ小学生あまり地域外に行くことは
そうやね、
ダメなんで、だから小学校区ごとに今頑張って作ってます。
ああ、そうですか。そういう形で、できて、であとその、月に2回料理を作らんとかんわけですけど、材料食材なんかはどうしてあるんですか？
あのそれがね、あの虹っ子の場合は他と比べてすごく特殊なんですけど、コープ神戸の園田店のお店の集会室でやってるんで、その日のうちはまだ食べられるんだけど、賞味期限の問題で翌日からは お店に出せないという食材ね、今まで廃棄になってた食材をいただいてます。その日、その日の3時半頃に。
ほうほう。でその日のうちに、はい、食べようと。
全部食べれる。
はいはい。この頃はあの食品ロスというのもよく言われてますけど、
話題になってますもんね、はい。
そこにも通ずる問題ですね。
そうなんです。食品ロスを減らそうっていうのが大きな目標、目的で、はい、ちょっと廃棄するものを食材にっていうのは抵抗がだいぶあったんですけど、ね、もったいないじゃないっていうのが、
はいはいはい、
あの私たちの考えで。
味なんか一緒でしょ、そら。
もちろん、ね、その日のうち翌日もまで大丈夫だけど、はいはいはい、お店で売ることはできないっていう商品なんです。
お客さんが買って帰って次の日食べる、うん、その次の日ってなるんだったらちょっと提供できないってだけですもんね。
うまいことそれをね活用して、はい、これでもそれだけで
は無理です。
無理でしょ。
これ、ね、あの4時からなんですけど、うん、3時半にそれいただいて、うん、それを見てメニュー決めます。
あ、
何があるかね、毎回違うんで。
ああ、それまた大変ですわ、
ね、大変です。
でもちろん食材も買い足しのもんもも
ちろん、あのメニューを決めて大体の決めて、はいはい、足りないものは隣がお店ですのでコープで買ってきます。
あ、なるほど。そうやって時間が4時からですか。
はい、は
あ、で食材が、まあ、入るのが3時半ぐらい で、はい、で4時から料理を作り出して、はい、で子供さんとか利用者の方何時ぐらいに。
あの早い子は学校の加減で、うん、あの4時になったらもう来てもいいよっていうことにしてるんで、
ほうほうほうほう、
早く来られます。
うん、あ、そうですか。
はい、遅い子はもう食事ギリギリで来る、6時ぐらいから食事なんで、それぐらいの子もいます。
ああ、で終わる時間は決まってるんですか。
7時です。
7時までね、
はい、7時まで子供たちはもう7時になったら帰るように、うん、はい、してます。
あ、そうですか。でもちろん大人の方も来ておられますか。
はいはい、大人もあの特にね特徴的なのが、うん、未就学児を連れたお母さん方が、
う
ん、あのお父さんってお仕事遅いでしょ皆さん。それで来られて、うん、だからそこがねいい情報交換の場になってるんですよね、小さい子どもたちの。
あ、はいはいはい、
地域のコミュニケーションが取られてるなと思って、それと学あの小学生の子どもたちはなかなかその小さい子に接することがないので、すごい喜んでます、その小さい子が来ると。
はは、
面倒を見てあげたりね、はい、お兄さんとしてお姉さんとしてね、
はい、うん、まあ、それだけ今地域で、まあ、子ども同士とか、まあ、大人もそうですけどの交流が減ってきてるということでしょうね。
そうです、
はいはい、まあ、子どもさん自体の数も減ってるし、
そうです、
ほん、はあ、でもう声出してわーわーその辺で走りまくるいうことも、まあ、減ってますもんね。
はい、
あ、そうですか。でそういうことの、まあ、少しでもプラスになったらということで、
うん、
まあ、名前は食堂ですけど、そこでは食べるだけじゃなくって、
はい、
いろんな、まあ、活動とか交流が生まれてきているということですね。
もちろんあの子どもたちは宿題をするんで、
はい、
大学生のボランティアさんたちが来たらその勉強も見てもらえますしね、はい、それでいろんなあの情報も入れてもらえますので、あの情報交換の場っていうのは大きいですね。
そうですね、はい、はい、そんな虹っ子夕焼け食堂、
はい、
今回はまあ主に運営について伺いましたが、
はい、
じゃ あ実際にまた来ておられるね大人や子どもたちの声についても、次回お届けしたいと思います。
はい、
上田さんどうぞまた来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。
はい、ということで、子ども食堂ですね、こちら園田地区子育て支援連絡会が中心となって運営する子ども食堂、虹っ子夕焼け食堂、のお話を伺いました。まあ本当にあの食堂という名前で食べるだっかいなもんだらそうと違って、やっぱり地域のね、
はい、
コミュニケーションの、まあ、場になってると、
居場所になって
るとね、そういうことですね。
はい、ね、
さらにまあ次回は詳しい活動についてもね、うん、お届けしたいと思っております。また来週も聞いてくださいね。
このコーナーでは皆さんからのご意見やご感想、メッセージなどお待ちしています。宛先です。メールは goro@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 おはがきは郵便番号 650-8580、ラジオ関西谷五郎の心に聞くラジオ、ハートフルフィーリングまでお願いします。
ハートフルフィーリング、来週もお楽しみに。
このコーナーは兵庫県の協力でお送りしました。